はい、ふくらじ始まりました。パーソナリティの DJ 福様と
アシスタントのコベリンと
あたかさとしです。
どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
この番組は個別指導キャンパスの協力でお送りいたします。
はい、皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。毎週木曜日5時から放送しております。聞けば必ず開運祥福ふくらじ FM797 京都三条ラジオカフェより放送しております。暮らしに役立つあるいは役立たない情報を明るく前向きに発信する番組です。5時21分まで21分番組に、はい、なっております。あと提供が増えておりまして、個別指導キャンパス以外にネイルサロン、アイラッシュサロンのグランネイル京橋店、ネイルサロングランネイル京橋2号店、スクール業専門コンサルティング会社のドリームネット株式会社、保険を通してあなたと出会い、さまざまなお悩みや問題を解決します大和経営、ミシュラン掲載とんかつエペ北新地店、関目高園店、エペクープ吹田店の提供でお送りしております。もう一社提供ではね出せないということになったという、いっぱいスポンサーを一般的だということなんですけれども、はい、今日の名言言ってみましょう、はい、ガンジー、
ガンジー、はい、
非暴力不服従のガンジー、はい、ガンディーですね。もし私にユーモアがなければこれほど長く苦しい戦いには耐えられなかったでしょう。
あったんや
そうですね、直接お会いしたことないから、うん、わかんないけど、でもユーモアがなければ、
そんな言葉が、ね、オードリー・ヘップバーン言ってみましょうか、はい、どんな日であれその日をとことん楽しむこと、うん、ありのままの一日、うん、ありのままの人々、うん、過去は現在に感謝すべきだということを私に教えてくれたような気がします。未来を心配してばかりいたら現在を思う様、楽しむゆとりが奪われてしまうわ。
その通りです。
これオードリー・ヘップバーンのいつ頃の言葉なんでしょうね。
あ、どうなんでしょうね、ちょっとそこまで勉強不足で、いつぐらいにその悟りの境地になったのか、
ね、これハリウッド全盛期の頃から言うてたらすごいですね。
あ、すごいですね。毎日今を大切にってことですね、
うん、そういうことやね、
今を大切に生きてる人、
はい、
お、
あれ、
お、はい、
お、よかった、うん、じゃあもうオードリーみたいになるね
オードリーみたい
なるね。オードリーみたいってどんなんや
はい、2曲目、はい、1曲目じゃない、今日の1曲目いってみましょう、はい、橋田のりひことシューベルツの風。はい、毎週1曲目の曲名を当てるというね、曲名当てのメールというのをたくさんいただいておりますね、はい、曲名がズバリ的中すれば豪華賞品で、歌手が当たればニアピン賞でまあまあ豪華な賞品を進呈、当てる気のないメールもお待ちしておりますということなんですけれども、はい、上東区の女労働組合さんからですサーロイン、サーロインステーキの B 面、サーロインステーキって曲あんのかいって話サーロイン、サーロインステーキの B 面、サーロイン不定期、
サーロイン不定期、
ステーキ、ステーキ、
サーロインは何、
サーロインがサーロインステーキを不定期に変えた、サーロインが不定期に食べれるってこと。
ああ、そういうこと。
そんなもんサーロインステーキなんか定期的に食べてたら大変だ、うん、
なかなか、
そらそうや、
不定期でええやないか、
どんな不定期感なんかな、
お前その通り。アニバーサリー、イーガール、これ当てに来てたんかな、はい、尼崎の嵐大好きなほこさん、久しぶり
久しぶり
お元気ですかあなた、生き物係、大津市、ヒカキン、三田吉、エブリデイさんから、はい、続きまして北区の和田源さんから、妖怪人間ベムの B 面、懲戒免職ベム、
ああ大変なんかしたんですね
懲戒免職
ベム、
ベム、
妖怪人間ベムの B 面、懲戒免職ベム、
だいたい近所界隈にベムって呼ばれてるおっさんとかベラって呼ばれてるおばちゃんとかおるもんね
え、ベムはあ、ベムは頭、髪の毛薄いってこと、
うん、なんか薄くて、うん、ちょっと眉毛も薄くて、
うん、ベラは口大きいってこと。
そうそう、ベラは口大きくてちょっとうるさい感じの、あ、ちょっとヤンキー入ったおばちゃん、だいたいいるやんかベラ ベラって呼んでた人いたでしょ。近所にお
った気がする
気がするでしょ。
おった気がする。
実在してたんですね、うん、
おった気しかせえへん。上東区の河村さとしさんから、
はい、
ゆうすけサンタマリアの B 面、ゆうすけパンダマニア。
あ、そうやったんですか。
そうなんかな。ゆうすけってあのゆうすけがパンダマニア。
パンダマニア、可愛いものを意外と好きやった、うん。
はい、続きまして北区の和田さんからです、はい、カツオ風味の本出しの B 面街に増えてくコンビニ。
あ、
便利やけどね、
うん、コンビニ増えてます ね。でもなんか吸収されていってますよね、どんどん。
そうだね、
うんうんうん、サンクスとかなくなるんですよ
ね。
もう大手に集約されていくというね、うんうんうん、上東区の河村さとしさんからです。岩崎ひろみシンデレラハネブーンの B 面、イケアもニトリもインテリアにこだわる。
あ、そうですね、うんうんうんうん、インテリア4月は売れ時じゃないですか。
、ね、池田市の岡康明さんからです、うん、コンビニでお箸いかがですかと言われたのでくださいと言ったところスプーンが入っていました。
あれ、どうしたんやろ。買ったものはどっちが正しかったんでしょうね。
そうやね。
そうやね。
わざわざお箸くださいって言ったんかもしれへんよね。普通スプーンやろっていう。
スプーンは家にあるから、さっき買ったお弁当用のお箸が欲しかった。ややこしい。
続きまして大津市広志コンビニ頑張れさんからです、うん、CA の新人研修で緊張しすぎた新人がビーフオアフィッシュというところ、うん、ビーフオアうどんですかいと言ってましたって。絶対嘘やろ。絶対嘘やろ。
うどんですかい。そっち言う方が緊張しますよね。
どっちの方が売れるのかな。
うどん、寒かったらうどんもいいかな。
外国人のお客さんやったらうどんですかいいねみたいな感じになるかもしれないけれどもね。
も
逆にね。池田市の斉藤さんです、
はい、
H2O 思い出がいっぱい、うんうん、大人の階段登るの B 面、うん、大人のワイダンムフフ。
まあムフフやね、
うん、なんか
あだちみつ
る系や。出てきますね。
ムフやな。上東区の河村さとしさんからです、
はい、なんか多いな。
ありがとうございます。
復活したしね、この子。
そうもうたまにたまってたよな。もうたまためにためたメール。強力美容外科の B 面、うん、勝率2割以下。
あら、なかなか大変ですね。
兵庫県の小林英一さんからです、はい、ベビーカーや抱っこ紐などの育児グッズを使うと、うん、毎回今の人は楽ばっかり覚えて、うん、とぐちぐち言うシュートに、誕生日は食洗機が欲しいわと言われたこと、あんたも楽しようとしてるがな。
そうですね、
あんたも楽しようとしとるがな、
うんうんうん、みんなそれぞれ思うところがあるんですね。抱っこひもあんま今見ないですよね。あ、最近逆に流行ってきたか。
抱っこひもまたあるで。
なんかパパが結構してますよね最近。
うん、僕もしてましたよ。
本当ですか、すごい。
イクメンサトシ君、
イクメンサトシ君してましたよ。
すごい。あの犬の散歩みたいになってるのもちょっと気になる。
あれはちょっとなんか微妙や ね、
ね、まあ、
うん、分かるよ、分かるけど、
うんうん、難しいですね。
もうちょっと前になりましたけどもね、 ABC ホールでやってた長澤まさみちゃんのキャバレーというね、
はいはい、
ミュージカル見てきました。
あ、見てきました。
はい、見てきました。いい席で、
いい席で
長澤まさみ、
あれはいい席で見たらグッとくるよね。
もう
ね、
いいな。なんか顔が、
グッときそう。
もうね、うん、ええ ー、ね、
ええ
ー、ね、
ええやろね。
いくつになってもええね。
いくつになってもまだ若いですよ。
長澤まさみとかってやっぱり一流やなと思います。綺麗な、
綺麗、綺麗、間違い。
その辺のね、ようわからん寄せ集めのアイドルとは違いますね。
足長いし。
そう、手足長い。うん、あれはね、もうストーリーはともかくとしてね、長澤まさみを見るためだけでお金払っていいと思います。満員御礼でしたよ、どこの会場も、
ね、
もう結構早い時期に全国縦断しましたけど、ね、全部早い時期に完売してましたよ。
なんかニュースになってるのはすごい見ました。
めっちゃ良かったよ、
うん、めっちゃセクシーみたいな。いや、
僕も、ね、ニュースで見て、うん、すげえな思って、ね、思いましたわ。まあまあな衣装やもんね、あれね。
結構 ね、
なかなか攻めてますよね、うん、
結構な露出でしたよ、
そうよね、
うん、 ブルンブルンしてました。
そうですか、
うん、まあ、いつもね歌劇ばっかし見てるからね、たまにはね他のそういう商業演劇ですか、ね、他のやつ見るもまたよろしいですね、また違う良さがあるというか、
うん、全然違いますね、
全く違うね、いつも歌劇歌劇歌劇ばっかしやからさ、たまにはええなと、新鮮な気がします。
ブルンブルンしてるで
そういう
対局行くよ、
そういうだってエロはさ、宝塚歌劇では絶対露出させへんからさ、
まあしてても綺麗に見えますからね、
普通に露出目的、露出を見る目的で、ま、が全く見てませんけどもね、宝塚の方で言うとね、宝塚大劇場の横にバウホールっていう小さめの小屋があるんです、でそれはまだトップになってない2番手3番手4番手ぐらいの人っていうのを主役にして劇を作って、
うん、そういうのあるんですね、
それ、そうそう、それの客のチケットの売れ行きとかっていうのを見て、この人潜在客を持ってるかどうかっていうので、トップに上げていくかどうかの試金石として見てるっていう、あとはやっぱり主役やらせることによって訓練にもなりますし、そういう多分意図でやってるやつがあってね、竹中半兵衛をテーマにした燃ゆる風、ななみさん、
ななみとも綺麗な方ですよね、
かわいいななみちゃんっていうのがおんねん、ななみは名字ですよ、芸名のね、これが美形なんですよ、だからすごい綺麗ねんね、ただまあ私はその戦国門とかってやっぱり好きで、たくさん要素は見てきたっていうのがあって、見てみるとね、なんかみんなね、いや可愛すぎるんですよ竹中半兵衛っていうのは猛将じゃなしに軍師なので、可愛いね、なんかまあ色白の女性めいたみたいな感じでもええんかなって気はするけど、それでもねやっぱりね可愛すぎて、なんとなくあんまりねみんな可愛すぎるとね戦国感がなさすぎて逆に感情移入できないのよね、でもねあれやっぱファンって熱いな、え、それ泣く場面なんっていうところでもみんなシュンシュン泣き倒してるんですよ、あれファン、ファン、
それは、泣いてあげたいという親心、
あれどっちから来てんやろ、
どっちもちゃいます、もう感情移入しすぎて
しすぎてんねん
まあこっちがその竹中半兵衛とかなんて知り尽くしてるから、ストーリー知り尽くしてるから、今更何も思えへんっていうのもあるかもしれへんけど、でもそのストーリーってそこでそんなに泣けるような話なんて思う場面でもみんな号泣なんですよ、
号泣なんですね、
ほんでもう初日公演終わった後ね、コメントとか見てたらね、ウェブ上でもうタオルなしにはもうタオル濡らして濡らして、なんならバスタオルぐらい持っていった方がええですよみたいなアドバイスしたって、どこがそんなんやねんと思ったら周りも洪水
洪水
やった、
だからやっぱりその人たちの感性をちゃんとこう分かってのコメントなんよ、
その人たちにはそこで泣くようになってる、
その人たちはバスタオルがいる、
でも私結構毎回見に行ってるんですけど、お金の関係もあって B 席で見たりするんですね、B 席の方が泣くの早いんですよ、多分リピーターの人とかコアなファンが多くて、
ああ何回も来たい人たち、
多分
何回も行くってなったらお金かかるでしょ、だからやっぱり安い席に多分行けはると思うんやけども、その人って熱狂的信者じゃないですか、だから
そうなん、え、そこ、え、まだストーリー行ってないしと思ってえ、もう泣いちゃうのって思ったことはありました、あと応援の仕方がある意味熱いんで誘導はしてもらえますね、
応援の仕方、
拍手
それは宝塚の拍手、
宝塚拍手のタイミングがもう一定の不分率があるんです、通ってたらみんな分かるんです、分かるよね、
そこって、あ、そこなんやそこなんやみたいな、面白い、 B の方が面白いです、そういう意味では
B の方が
何回見てて慣れてきたら叩くタイミング分かってくんねんけどね、素人さんっていうかあんまり慣れてない人は叩くタイミングが分かる、
意外とあれなんかな、あの叩くタイミングずらしてまうんかな、そのまま見てる感性のままで手叩いたりすると
あるかも、まあ、みんなそこで応援するように叩くんでしょうね、私とか結構見ちゃって結構叩いてなかったりするんですけど、
別にねどっちでもねそれはいいと思うんですけどね、ただやっぱり大事なセリフとか歌歌ってる時とかに叩いたら感激の邪魔になるじゃないですか、だから歌い出すとかセリフのところっていうのの手前でシャッと止めれなダメなんですよ、そうそうそうそう、それが一定のクロート、クロート客たちはみんなできるんです、それができひんかったらまあ素人っていうか、
歌舞伎とかも多分そんな
あるんだよね、そうですね、あの呼ぶのも決まってるんですもんね、
そうそうそうそう、 そういうのがあります。はい、また別に あっちですね、空組の方では、
はい、
王妃の館っていうのが、
はい、
やりました。
はい、良かったです。
王妃の館。何が良かった？
私は浅香マンダットさんのエリザベートの時。
浅香マンダットさんっていうのは男役のトップです。
そうなんですよ。見てエリザベートって結構もう宝塚のものすごい、うん、
難しいやつでしょ。ちょっと
そうなんですよ。うん、代々すごいスターとか歌のうまい人がやってきたようなやつだったんで、その時はちょっと物足りひんなって思ってしまったんですけど、うん、今度見たらなんかもともと浅香マンダットさんって背高くて、うん、もうモデルさんばりにもう見てるだけ綺麗なんですよ、うん、だから普通にやってたら綺麗すぎて、うん、なんか癖がないっていうかやったんですけど、うん、今度やった役はなかなか癖があって面白かった、うん、コメディチック。
へ、浅田二郎が書いたんです。ですよ、
浅田二郎、
はい、
浅田二郎作家の。
そうです、そうです。
お化け出てくる話書く人。
お化け、ちょっとお化けちゃお化けかな、ルイ16世でしたっけ。
そうそう、まあそれがお化けで出てきてたな。そ
お化けで出てきてて、うんうんうん、だからだいぶ面白かった。私は好きになりました。
伝わってるかな。みんなにこの宝塚のお話が、思いが。
その空組の後には星組のね、スカーレットピンパーネルという ね、うん、そうですね、これも有名な代々やられてる作品あるんですけど、うんうんうん、これが新しくトップになりました。星組のトップは紅ゆずるさんですね、うんはい、うん、娘役トップも、
うん、変わりましたね。
変わりまして両トップがお披露目の公演やって、これも小紅は見た、
うん、見ました、
はい、感想は。
めっちゃ見てるやん。
感想
は、紅さんって宝塚になかなかいない感じのキャラの方で、面白い方なんですよ。男っぽさを売るというよりはコメディアンな感じだったので、
アドリブでミス点いじったりとか客席いじったりとか
あするタイプ。
他ではちょっと王道ではない。
そうやろ、
新喜劇寄りになるんで、
そんな声男役出したらあかんやろみたいなキーっていう声を出してあるんですけど、スカレットさんのその役は結構、うん、二人役やるんですよ、うん、二重人格じゃないんですけど、うん、その正義の味方みたいな役と、なんかこうフランス、はい、フランスでしたっけ、うん、フランスのタラシ、
イギリス貴族、
イギリス役とフランスに行ってんのか、うん、イギリス の、 結構遊んでる貴族さん、うん、かっこいい系の、うん、2枚を使い分けるっていう意味だと面白かったかなって思いました。
伝わってるかな。
伝わってない。残念。娘役さんはものすごい可愛らしい綺麗な方でした。
新トップね。
そうです、新トップ
可愛らしい感
じ。だいたいそれってこうトップが変わる時期っていうのは決まってるの、人気とかがあるのではなくて、
まあ自分の気力が衰えた時って言われてますね。横綱と一緒、
まだ自ら言いたいよと。
そうです、
だいたいそうですね、
うん、内々で社内の一番トップシークレットで、だいぶ前の時期に退任することは決めるわけですよ。だけどもずっと完全なる極秘体制っていうのがやられて、それやっぱりいろんなことに影響するから、慣行令厳密に聞かれて会う時発表してっていうやり方でやってるんですけどね。
それだって次の人も、
決まってますからね。
そうファンの間とかでは、だから次のトップ誰やろうなみたいなの予想と、またみんながそれぞれがみんなプチ谷町気分で見てますから、自分の推し面が上がるのか否かっていうのをね、こうヒヤヒヤしながら総選挙みたいなもんですわ。でも大体おおむね男役トップの方は予想は外れないよね。娘役の方はちょっとやっぱりね、予想しにくいっていうのはあるかもしれない。
そうですね、相性とかもあるからって、
みたいですけどね。
厳しい世界やね。
厳しい世界ですよ。完全なる実力かな。いや、まあ実力だろうな。実力っていうのはまあ人気も含めてね、芸だけじゃないからね。
チケット売れないと。
そうなんですよ。さあ時間が来ましたよ。また来週。
また来週。
ありがとうございます。